みんな集まれハッピーボンバー。みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分からトッシーの部屋の時間となっております。実はですね、このトッシーの部屋は私が、あ、この人こんな活動してんねんなとか、お仕事を通して素敵やなって思える部分のどんだけ深掘りしてどんだけ伝えられるかなっていうような番組をしてるんですが、大概私一人でやってます、ゲストさんと。ただね、今回のこのゲストさんがもうむちゃくちゃ熱い。でも熱いのはいろんな種類があると思うんですけど、ちょっとなんか、ん？同じ匂いするぞって、絶対引き合わせたいなって思ってしまったので、実はパートナーに近田先生を呼んでおります。
こんばんは匂い、同じ匂い、
同じ匂い、同じ匂い、
プンプンプン。いや、僕もね、さっきパッとお会いして、あ、この子や、この子言ったら失礼、この人や、もう匂いあるあるいう感じで、ね、今日は楽しみにしてます、
はい。今回のトッシーの部屋は私トッシーと
近田直人と、
はい、2人でお送りしたいと思います、はい。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたします。ハッピーボンバー。改めましてこんばんは。
こんばんは、
ね、ゲストも紹介しましょうか、
はい。
ダンノマンことダンノくんです。
どうもダンノマンですよろしくお願いします
爽やかやな。
めっちゃ爽やかでしょ、うん。もう私からしたら息子、うん、先生からしたらもう生徒ですよね。
そうですよね、
年齢的とか雰囲気はね、
全くの生徒世代、
はい。なんでどこをどう同じ匂いがするかというと、うん、実は2人とも超熱くて超スポーツマンです
、まあ、色的にね、
色的にも一緒ですよね、うん、
ほぼ黒。
ちょっとラジオでは分からんけど、うん、僕ちょっと負けてるよね。
いや、負けてるね
負けてる。悔しいわ。
まあ、まだね、この時期で、この時期でこの色なんで、うん、はい、もうすぐ影より黒になるんちゃうかなと思います。
あー、なるほど。ある
チョコレートやな、チョコレート、
チョコレート。いや、ダノ君ね、普段どんなことしてるか、ちょっと軽く自分で自己紹介していただいていいでしょうか。
はい、ダンノマコとダンノシュンと申します、
はい。
僕は今、職業十種競技選手として、活動させてもらってます。
陸上の十種競技ですよね。
はい、そうです、はい。十種競技、武井壮さんがすごく、はいはい、有名にしてくださったので、
はい、
皆さんなんか聞き覚えのある方もおると思うんですけど、
はい、
やっぱりまだまだマイナーなので、まあ、これから僕自身もの記録も上げて認知度も上げていけるような活動できたらなと思ってます、
うん。今若干何歳ですか。
若干28ですね。
28、
はい
はい。陸上はどの何歳から、中学からですか。
そうですね、陸上は中学校1年生から、
うんうんうん、
始めまして、
うん、
最初は円盤投げを、
円盤投げ
してたんですよ、
うん。
で、ただ、ずっとこう中学校です猛烈に練習して、
うん、
猛烈に練習したんですよ、
うん。
もう1日15時間ぐらいほんまに毎日やってで
筋トレも当然やんね。
そうですね、うん、ほんまに朝6時から21時まで練習とかで、
はいはいはい、
で辛かったんですけど、
うん、
まあ、スポーツがちょっと嫌な気持ちになりつつ身体能力だけが上がっていって、
うん、
でちょっといい思いできたので高校大学と続けて、
うん、
で日本一になろうと思ってたんですけど、うん。
その中学高校ぐらいはどの辺の記録まではいけてたんですか。円盤で、
円盤投げで、うん、中学校の時全国8位かな、うん、ランキングで、
うんうんうん、
で高校はインターハイ言われ
出場
出場ぐらいですね、
うんうん。
で大学でも全国大会出場ぐらいですかね。
じゃあずっと継続してる感じね。
そうですね、うん。
で大学行って
大学行ってで4年生まで僕もキャプテンとかやらせてもらってたんで、うん、
あ、大京大でやってはったんですね。
あ、そうですね、大阪教育大学の陸上競技部のキャプテンを4年生まで務めて、
うんうんうんうん。
でただ 3年生4年生で全国大会に出た時に、うん、あの僕身長173センチの80数キロだったんですけど、うんうん、もう周り見たら2メートル級で100キロオーバーみたいな、うん、もう僕なんていうんですかね、ほんまにもやしみたいな感じやったんですよ、
でもそうやな、大きい人大きいもんね。
そうですね。
でそやな、
さらに僕より上手、円盤投げが上手で、こいつらを倒して日本一はちょっとむずいかもなって思ってしまったんですよね、思いたくなかったんですけど、
でも現実やんね。
そうですね、でもやっぱ続けてたんですけど、日本一になりたいって思いが強くて、
なるほど、
でそこで、円盤投げが入ってる種目である十種競技なら僕走ったりするのも飛んだりするのもそこまで苦手じゃなかったので、こっちだったらいけるんじゃないかと思って種目を転向した感じです。
それが大学3年生の時、
それが大学院1年ですね。
あ、大学院になってから変更。
そうですね、もう大学院への進学はもう勉強と十種競技でに人生をかけようと思って、それだけにコミット
コミットして絶対何が何でもこの十種競技で俺は全国一番になるぞと決めたね。
そうですね。
なるほどな、
はい、でそうです、何をしてるかっていう質問全然答えてなかった。
あ、うん、全然大丈夫、うん、でその大学院行った時、はい、どう行けました、さらにもっともっとコミットできました。
そうですね、で、もうほんまにズブの素人、十種競技に関してズブの素人だったんで、とりあえず武者修行というか日本一を知ろうと思って、その時日本一だった大学に単身ダンと乗り込んでいろいろ学んで帰ってきて、で最初の年に近畿3番ぐらいまでは行けたんですよ、でこれやったらいけるかもなと思って、さあ頑張ろうと思って矢先に、あることが起こっちゃってっていう感じです。
そう、私それ聞いた時にちょっと衝撃やったわ。
本当ですか、僕もその時は結構衝撃でしたね
何が起こった
の。その時に、そのワンシーズン終わって、で半年後ぐらい、冬ですね、大学院1年生の冬に、ある日寝てたら、猛烈な耳鳴りで起きて、
耳鳴りで飛び上がる感じ
か。そうですね、もうガーって右耳がなんていうんですか、そういう音が鳴り響いて、なんじゃこりゃっていう風になって、でさすがにちょっとまずいなって思って、次の日一応耳鼻咽喉科に行ったんですよ、そしたら、疲労から来る、疲労とかのストレスで来る、突発性難聴っていう風に言われて、あ、なるほど、じゃあすぐ治るんですねって話をしたんですけど、一応、精密検査しておこうかっていう話になって、で大きい病院で MRI 取って、その元の病院に戻ってきて、で先生に提出して、でドキドキしながら結果待ってたら、レンタの MRI を目の前に、ダンノさんって言われて、はいって入ったら、先生がもううずくまってるんですよ、頭抱えて、なんかあるなってなって、で、なんかありましたかっていうふうに聞いたら、あってん、ちょっと見てくれって言われて、で、もう見たら、脳の右側にたこ焼きみたいなのがドーンって入ってて、なんじゃこりゃ、なんすかこれ先生これって言ったら、脳腫瘍ですよって言われて、で、そこで脳腫瘍が発覚してしまって、こんな健康体やの。で、それを、なんていうんですかね。じゃあ取らないとさすがにまずいですね、明らかに大きかったんで、で、悪性のがんではないけど、僕の体も成長していくし、大きくなったら脳を圧迫しちゃうから、いずれ死に至るよっていうふうに言われて、でそれやったら取りましょう、で取ったらどのぐらい陸上できなくなりますかね、2ヶ月ぐらい入院しないとダメですかねっていうふうに言ったら、あの先生がちょっとした沈黙の後に、もう陸上できないよっていう風に言われたんですよ、えっていう風に聞き返して、よくよく聞いたら、その腫瘍を取るにあたってちょっとこう結構奥の方にあるんで、こういろんな神経を切って後遺症がすごく猛烈に残るので、競技スポーツに復帰した前例はないからちょっと厳しいかなっていう風に言われて、でそこですごい葛藤したんですよ、切らないと、取らないと僕は死んでしまう、けど取ったらもう僕が命を懸けてやってきてる陸上ができない、生きがいを取るか命を取るかみたいな、23の時に結構大きい天秤が僕の中にこうずっと揺れていて、でほんまに悩みました。これ3日ぐらいずっと大学も行けずに、授業行けずに、 ちょっと家にちょっと閉じこもるわっていうふうにお母さんとかに言って、で、悶々としながら考えて、でお医者さんともめちゃくちゃ相談して、で結局2年間だけ時間くださいっていうふうにお医者さんにお願いしたんですよ。で2年間で僕は陸上を全部やりきります、日本一になって夢叶えて、もうスポーツができない体になってもいいっていう状態で手術を迎えますっていうふうにお願いして、ほんならお医者さんも僕の気持ちも汲んでくれて、分かった、ただ経過観察だけはしとくぞっていう話で、で二人三脚で、半年に1回ぐらいずっと経過観察しながら行ったんですよ。
半年に1回だけ。
そうですね、でまあ当然僕の中で自覚症状とかなんか体調の変化があったらすぐにおいでっていう風になって、でそういうサポートももらいながら、協議をしてたんですけど、もう2年後に僕は陸上ができなくなるっていう風にその日から考えて、でまた猛烈にトレーニングしたんですよ、で記録が伸びていってたんですけど、やっぱり猛烈にトレーニングしてたんで体がもうズタボロになっちゃって、で痛み止めとか飲んだり、打ちながらやってたんですけど、で結構記録は伸びたんですけど、あと一歩のところでその怪我が、響いて、夢叶えれずに手術の日を迎えてしまったんですよね。
でもそれね、一番初めに伝えたその23歳の男の子に伝えた時の先生の気持ち、聞いた時の旦那君の気持ち、でもその時に出てきた言葉ってまたすごくないですか、何ヶ月休んだらって、そんな命って言われてるのに、それでもやっぱり陸上を選択したいっていう言葉が出てきてる、で選んだ結果が2年でしょ、親どんな気持ちやと思います、
これね深いわ。だから僕もね、その高校ラグビー教えてる時に、心臓の悪い子がおって、で医者はダメだって言ってるんやけど、その子はどうしても最後までやりたい、親御さんもやっぱりどうやったやろうなと思いながら、この子の好きなようにこの子の人生やから、それで途中で何かあったらそれもこの子の生きた人生やから、思い通りにさせてくださいっていう歌を僕今、じーんと思い出した、
だって当然死んでほしくないよ、死んでほしくないけど、やりたいことをやらせてあげられへんことの方が、見守る親とか見守る周りってすごいよね、本人はほら戦わなあかんや、葛藤がものすごくあるけど、
そうですね、親とか周りの方が僕より心配はしてましたね、なんかなんていうの、僕はある意味やらなあかんことだけをやるというか、したい陸上だけをそのまましてたんですけど、周りはすごく心配してたなと今思いますね、迷惑かけてたなと思いますね。
しかもね、陸上って、パートパートにいろいろ分かれてるんだけど、パートによったらバーンと練習して、この身体能力だけ上げていけば、そんな過酷でない、過酷でないって言ったら怒られるか分からんけども、ちょっと過酷の度合いが十種競技ってちゃうね、
別格やもんね、
別格中の別格やね、もうキングオブアスリート、 そこで優勝する、日本一になるっていうことは、日本一のアスリートやね、もうえげつないトレーニングせなあかんね、そこ をやっぱりを考えると、もうすごい決断やったんやろなと思う、親はきっとそうやけども、ハラハラやで。
そうですよね、
ほんまに
ほんまにハラハラ、もう見守るしかないもんね、戦ってるのはこの子やけど、見守るしかないんやろうなっていう、
俺親御さんとか周りの大人が偉く、大人やんか、もう彼も大人やったんやけども、さらに上の目で見てる人らがやっぱり偉かったんやろうなと思う、だからもしそれで命ながらえて治っても、生きがいなくしたら、その先の人生、きっとな、立ち直って違う目標を見つけてくれるとは思うけども、一旦はもう死にたいになるようなイメージに僕は思うんやけど、やっぱりでも親って、交通事故なんかでもそうやん、 やっぱり生きしてるだけでも長生きしてほしいとかっていうのが親の思いやから、家族の思いやから、
うん、究極言えばそれだけやもんね。
そうそう、うん、でもそこをあえて本当に彼が生きるってそういうことなんちゃう、好きなようにやりって納得、うん、納得はできへんけど、認めてくれた親御さんとか周りの大人って、うん、そのお医者さんも俺すごいと思う
ね。すごいね。
曲がり間違ったら責任問題。
そうよ、
うん、
なんかほんまに全てがいい方向にというか、僕の背中を押してくれたんだなって思いますね、うんうんうん、
でも今ね、この元気で十種競技をやり続けてる団野くんを見るとね、うんうん、その後の手術して、
はい、
あれ復帰できんねんやって思ってしまいそうやけどでも実はそれも違ったんやよね。
そうですね、今のこの僕と出会ったら、え、手術したみたいな感じで結構言われるんですけど、うんうん、ちょっとその手術から今の話をちょっとだけすると、うんうん、やっぱり手術を、その夢半ばというか、うん、あ、陸上で僕は夢達成できひんかってんな、うん、仕方ないけど悔しいなと思いながら、うん、でまあ、くよくよしてても昔は帰れないから、うん、とりあえず今はちゃんと手術に向けて心を整えようと思って手術をして、ね、うん、でもうほんまに全身麻酔だったんで、うん、全然記憶ないんですよ、うん、でパッて起きたら10時間ぐらい経ってて、うん、でなんやこの部屋と思ったら ICU やって、でその時体起こそうと思って起こせなくて、なんか先生が言ってた3つの後遺障害が残るかもって言われた3つが残ったんですよ。結局1つが右耳の聴神経腫瘍っていう、耳の聴神経の腫瘍だったんで、うん、それを切除して右耳が全く聞こえなくなったっていうこと、うん、1つで、あと顔面神経麻痺が右側に残るよ、うん、確かにその時も全く右側顔動かなかったんですよ、
うん、
なるほどと。で最後これが結構一番強烈で、平衡感覚障害って言って、
うんうんうん、
でその聴神経を切るまでの道に前庭神経っていう平衡感覚を司る神経があって、それも切らないと奥の悪いやつを切れなかったんで、それを切ったんですよ、はい、でそれを切ったがゆえに右側の平衡感覚がおかしくなってて、うん、で体をこう最初もうグラグラの視界の中パッてちょっとだけ起こしたら、うん、グルーンって僕の回ってないのに感覚が回ったんですよ、
うん、
だから地球の自転に取り残されたんちゃうかなって思うぐらいぐるぐるぐるって回って、うん、で体も起こしられなくてしばらく寝たきりだったんですよ、うん、で確かにこれは競技復帰厳しいって言ってよりも分かるわと思って、
うん、
なるほどと思ったんですけど、
うん、
まあ、なんやろ、前例がないっていうのは、まあ、確かにそうですけど、
うん、
この今までこの地球に団野駿がおった前例がそもそもないわけじゃないですか、
はい、
なんでそれやったらもうこの団野駿の前例がないのは当たり前やからやらな分からんやろと思って、
うん、
で僕はもう一回その脳をせ、
嫉妬
してもらって、開けてもらって、うん、で一回死んだと思ったんですよ、うん、1回目の人生はもう終わり、第一章、団野駿第一章終わり、
うん、
でここからはみんな人間は普通1回の人生やけど、僕はたまたまラッキーで2回目のボーナスの人生もらったと思って、
うんうん、
2回目のボーナスのやったらもう、全力でチャレンジしまくってもいいんちゃうかなと思って、
うん、
でその日から、必死にリハビリしまくったんですよ、
うん、
でその時はもうほんまに僕よちよち歩きもできなかったんで、赤ちゃんよりも身体能力劣ってたんですけど、
うんうんうん、
でも必死にこう歩くことから、
うん、
めっちゃぐわぐわしてる視界を予想していろいろ試して、でひたすら細かいリハビリから始めてなんやかんや頑張って半年後十種競技復帰できたんですよ
いいでしょ
なんやかんや、うん、
いやまあ若いっていうのもあったんやろうけど、
カクカクシカジカで、
カクカクシカジカで、
そうで、ちょうどその復帰した大会で優勝、
うん、
奈良の大会で優勝できて、
うん、
でその時にマスターズっていう25歳から30歳のクラスの日本記録も更新できたんですよ、
うん、
でその年にサスケも出れて、
うん、
はい、でちゃんと水飲んできたんですよ、それ
は落ちたんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ
コーヒー牛乳飲んできたんやな、
あれもうすごい冷たい水でしたね。でもまあそういういろいろは何やろ、復活ができ、復活というか
第2章団の、
まあ、ね、ちょっとずつこうやっぱ体って裏切れへんねやと、細胞って裏切らん、 夢って裏切れへんねんなってその時思ったんですよ。で僕らが夢叶えへんとか言ってんのは自分がその夢から遠ざかってるだけで、本気で掴みに行ったらどんな状態でも掴みに行けるんがやなと思って、でその時からもう挑戦することが趣味みたいになりましたね。
なるほどな、はい、
でもな23の若い時にそう思えるってすごいよな。
そうですね、運がいいと思いますね、うん、
運がいい。
僕やったらきっと飲んだくれてるよきっと。いや飲んだらあかんかは分からへんけど、はい、もうなんやねん俺のこのきっとすねるな、なんで俺がこんな目に遭わなあかんねん、うん、
そこは残る絶対、
うんうん、しかもいいとこまで行ってた華やかなところを知ってるだけに、うんうん、そのきっとうまくいかないことに対してなんか僕やったらすねた人生になってしまってもおかしないかなって思う。それをできっと周りの大人にお前なとかって言って、うん、世の中捨てたもんじゃ、今自分が言ってたようなことを大人に言われても、はい、俺の気持ちなんかお前ら分かれへんやろ言ってすねんのが世のパターンやで、俺らはそうやってそんな若者に今一生懸命君なって言うて言うのが今お仕事なんやけど、うん、
ね、
君のようにそんな23歳から達観されたら我々大人の仕事がなくなってしまうのとか、今すごいやつやなこいつって、ダンノマンはすごいやつやと思って
でしょ、
う
ん、だってさらさらさらって言ってることが、うん、そんな短期間で、うん、そんなまず受け入れることから始まって、うんうん、本当に復帰するところまでって、うん、できひんから、うんうん、ちょっとだけね運動をね近くで見てたことがあるから、うん、余計に感じる、うんうん、
そうですね、手術ともに僕は学生を卒業して、で社会に出て、うん、まあ、京都大学の職員として働きながら、うん、まあ、競技も続けてたんですよ、うん、
京都大学の職員を選んだ理由がまた面白かった
よくご存知ですね、
はい、読みましたもんフェイスブック
ありがとうございます。京都大学僕はもう一つ普通に人と喋るのがすごく好きで、ラジオ も最高に今楽しいんですけど、
うん、
営業の仕事がしたかったんですよ、
うん、
でさらに僕トイレがというかウォシュレットがめちゃくちゃ好きで、でほんまにウォシュレットと陸上で僕の人生ほぼ円グラフ終わるんちゃうかなぐらいの感じでウォシュレット好きで、だからもうトイレの会社に内定いただいてて、
うん、
でただ京都大学にも内定いただいてて、うん、ありがたいことに。で悩んでたんですけど、そのトイレのある会社に全国転勤だから陸上は難しいねって言われた瞬間に、ちょっとウォシュレットより陸上やろと思って、
う
ん、で京都大学は
そうや、
はい、
そらそうや
ウォシュレットも好きなんですけど、京都大学はグラウンドがあるんですよ、
うん、
大学なんでね、
はい、全天候型のタータンっていうゴムが敷いてるこれは練習しやすい、職場から3分、自転車3分でグラウンド行ける、じゃあそこから3分のところに家借りたら、うん、めちゃくちゃ最高の三角形で生活できるやんと思って、うん、でそこに家借りて一人暮らしやってたんですけど、まあ、2年働いたんですよ。でただもうすごく充実してて、
うん、
5時から5時に起きて2時間トレーニングしてから仕事をして、で9時ぐらいまでやってからもう一回逆ダッシュしに行って11時半ぐらいまでやって寝るみたいな生活をずっとやってたんですけど、仕事も楽しかったんですけど、ふとこの仕事って僕じゃなくてもできるよなって思ったんですよ、うんうん、でその時ちょうど僕の体験談とかを日記とかにブログとかに書いて発信したら、うん、その経験とか団野が頑張ってるのを見たら私も頑張れましたとか、そういった声をいただいて、あ、こういうなんか僕にしかできひん役割ってあるんやろなって思ったんですよ、
うん、
でその時にもう僕はボーナスの人生を今生きてるんで、安定も大事やけどチャレンジして、例えば誰でもできる仕事をするのも大事やけど、僕にしかできんことで誰か一人を笑顔にすることができたら、それってすごい幸せなんじゃないかなと思って京都大学辞めてきました
ボーナス長いこといっぱいもらえるな
ね、そんな京都大学を辞めてきた団野くんが今人生かけてやろうと思ってることがもう一つ増えたんですよね。
そうですね、
はい、それどんなこと、
う
ん、
そうですね、僕自身僕にしかできひんことをどんどんやっていこうと思って、うんうん、で僕はスポーツを 70億人に愛してほしいと思ってるんですよ、うん、ただ自分でスポーツができる人はしてくれたらいいんですけど、うん、やっぱりそうでもない人が結構いて、
うん、
で僕は大阪教育大学でいろいろ学校教育とかも携わってきて、うんうん、やっぱり学校の中で障害のある子どもたちっていうのは学校体育になかなかついていけてないことがあるなってずっと思ってたんですよ、
うんうん、
でそこを学校以外の場所でサポートできたらなと思って、うん、で放課後等デイサービスで、子ども障害のある子どもたちに対する運動指導スクールのようなものを作って、うん、そこに僕の仲間の現役のアスリートを呼んできて、
うん、
で現役のトップアスリートの指導を受けて体育を好きになってもらうレベルまで運動できるように したいなっていう夢があって、
うん、
でその施設を作るために今動いているところです。
やっぱりな、同じようなことを考えてる世の中おって、うん、前ドラゴン来よったやろ、
うん、
智之、
はい、
あいつは、うん、そういう障害持ってるコーラにキックボクシングを教えたいねんって
、うん、
ね、普通障害持ってる子がそんな格闘技なんて危ないって、もうそんなもん余計なことって、いやそこに彼らの生きがいを見出しておるやつがきっとおるから、うん、僕は今それを教えたいんですって言うてるのと一緒
ね、え、うん、だってそれがその人にしかできないことやね、
うん、そうそう、何がその本物を味わうから、うん、あ、そう、世界を知る、
うん、
僕しか教えられへんって言って、うん、智之ドラゴンはいいよね、
素晴らしい、僕も自分自身がその半分障害のある形というか、で僕でもそのどんな状態でも適切な課題と指導で成長できて、うん、できたので、うん、それも子どもたちに当てはまるんじゃないかと思って、うん、このプロジェクトを進めたいなと思ってます。ただ、
うん、ね、すごい大変じゃない、お金もかかるしさ。
そうなんですよ、やっぱ資金面の問題に直面して、
うん、
でちょうど7月1日から、
うん、
クラウドファンディングで、うん、僕らの思いに賛同してくれる方に、
うん、
仲間を作っていこうと思って、うん、で7月1日からそのプロジェクトを、
だから今日やんね、今日この放送の時からクラウドファンディングがスタートされるってことよね。
まさにタイムリー
ね、
ええ感じや、
ええ感じにしたいです、
ね、
なるなる、
ありがとうございます、
絶対なる、
はい、絶対なるよね、うん、もうなるとしか思われへんかって、うんうん、だからもう今日この日のこの放送はもう壇の間のためにあったんやなって思ってた。
ありがとうございます。
そうやで、壇の間もうどんどん発信し、や、うん、僕も発信しまくるで、は
い、
それは、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、うん、めちゃくちゃ心強いです、うん、
ね
え、ほんまに気持ちだけはもう世界一やなと思ってるんで、うんうんうん、その誰かを幸せにしたいっていう、
うんうんうん、
だからそれが子供に届けるようなシステムを作りたいと思ってます、
うんうん、クラウドファンディングは今日この放送の7月1日からやけど、
はい、
学校はいつオープンさせる予定？
9月1日オープンですね、
うん、もうそれは決定してるのね。
それは決定します、
うん、クラウドファンディングして成功してもしなくても学校はやる。
そうです、う
ん、でもしクラウドファンディング集まらなかったら、
集まらなかったらそのお金は、返金になります、うん、
でも現実1円でもあった方がより充実して集中してできるやん。
できますね、ただでももう覚悟かなと思っていて、
覚悟か、
僕が本気で、うん、したいっていうのを自分で試してる部分があって、
うんうん、
本気でその達成額になるまで仲間集めてくるのが今の僕の、課題かなと思って、課題という目標。
お金じゃないな、仲間やね。
そうですね
一人でも知ってもらってたくさんの人が参加できるクラウドファンディングにしたいってことやね。
そうですね、
うーん、
巻き込んでいきたいです。
巻き込みたいな、
はい、
いや、なんかこんな言うてる間に時間が来てしまいましたが、はい、できればね、一人でも多くの人に知ってもらう、シェアするっていうこともそうやし、この放送を聞いてもらうってことも一つやと思うので、ぜひ皆さん何かの形で参加いただけたらなと思っております。
お願いします。
どうですかこんちゃん。
いや絶対できる。
いけるね、
うん、ね、もっといろんな仲間な、うん、それこそあれやで、うん、仙北高校出身の友達、
はい、
大京の仲間、
うん、
ね、兄弟で知り合った仲間、うん、陸上仲間、みんな手伝ったらなんかんよ、これで心動けへんかったら、
うん、
ほんま俺も許さんで、今なんか腹立ってきた、
ね、できることって何でもあるからね、
うん、
も
う できること
は何でもあるから、
うん、そうそう、心動かへんやつにやで、うん、もうだから絶対行く、
うん
うん、ね、僕の仲間もきっと応援してくれる、
はい、ありがとうございます。
じゃあのちょっとこの番組を聞いていただいた方、ぜひぜひあのダンドマンチェックしていただけたらなと思っております。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたしました。ダンドマンどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ダンドマン頑張れ。
頑張ります。
頑張れ。
最高。